このポッドキャストは様々な娯楽文化に対し、オタクやマニアほどではないが、ちょっとは好き、程度の奴らが、その場のノリと雰囲気だけで語り進める、狭くて浅い内容の番組です。はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、さいかです。
はい、というわけでですね、仮面ライダーディケイド、見てますか？はい、
あー、むちゃくちゃ見てますよ、もう毎週欠かさず。
僕ね、あんまり、その、いわゆる平成の仮面ライダーっていうものに対しては、そんなにこう、ね、あんまり見たことがなかったんやけど、ちょっとなんか今回のディケイドは、ちょっとお祭り的な話なんで。
そうそう。一応10周年のね。
あれ何なんですかね、その、過去の仮面ライダーの世界を渡り歩く。
旅を。そうそう。
なんかそんな話だね。
この平成仮面ライダーのですね、まあ10周年ということで、
はい、
多分もう一つの締めくくりとしてですね、
はい、
過去の、まあ9つの仮面ライダーを旅していく、9つの世界を救っていくための、
うん、
あの、ストーリーですね。
うん、
で、この9つの世界というのは、まあ、それぞれの、あの、一つの世界には一つの仮面ライダーの世界があって、それを9つ旅していくというのが、このディケイドの話ですね。
で、その旅の目的は一体何なのか、主人公、カドや翼に隠された謎っていうのはまだ解明、現時点ではまだ解明されてない
ですね。はい。
それがどうなるかは今後のお楽しみと。
そういうことですね。
いう話ですな。
はい。
結構ね、そういうなんか、今までの過去のヒーローが大集合的な話は、結構特撮ヒーローにあったりするじゃないですか。ね、昔の仮面ライダーでも、10大ライダー大集合とか、ギャバンとか、シャリバンとか、シャイダーとかでも、
ありましたね。
3人が集まったりする回とかあったじゃないですか。
あ
んなんが結構ね、僕の中でワクッとするような感じやって。
うん、
そういう意味でね、今回仮面ライダーディケイド、もう最初はそんなにチェックしてなかったんやけど、まあそういう話やっていうことで見始めたらこれが意外と面白かった。
面白いですね。まあその過去の平成仮面ライダーに一人が変身していくっていう、まあ物語と、それとありえない、こう、コラボレーション。クーガと、カブトが一緒に出てくるとか、で、まぁ、電王とキバが一緒に出てくるとか、まぁ、そういった、毎年毎年違うシリーズのこの仮面ライダーが出てくるに対して、こう、一緒に同じものが出てくるっていうことは、まず今までなかったわけですから、
そうですね。
やっぱりその、違うシリーズの仮面ライダーが、その一つの画面に一色単に出てくるっていう凄さは、やっぱり、このディケイドならではじゃないでしょうかね。
プロ野球でいうところの、オールスター。
あ、まあまあ、そんな感じ。そんな感じですね。ただまあ、結局、9つの世界も旅し終わってしまってるんですよね。
そうですね。平成仮面ライダーの世界っていうのは一通り回した感じが。
そう。そっから先の話っていうのは、どういう風に繋げていくのかなっていうのは、今後の話を見守っていくしかないとは思うんですけどね。
もしかしたらもう話の整合性は関係なく、とりあえず全部出したれみたいな感じなのかもしれないですな。
まあ、かもしれないですね。あの、多分、この夏に公開される映画と繋げるためのものかもしれないですね。
予告編見たらなんか、仮面ライダー全員がライダーキックしてましたからね。
あれすごいですね。
どういう世界やねん。
で、なおかつ、誰でしたっけ、主題歌を歌ってる。
ガクト。
ガクトも出てきてますし。
ガクトライダーマンらしいですから。
あ、そうなんですか。
ガクトライダーマンです。
すごいですね。
どんだけ出たかったんやっていう。今までで一番思い入れの強い仮面ライダーって何なんですか？
まあ、まず一作目の仮面ライダークーガと、
クーガ。
それと、まあ、響き。
響き。
仮面ライダーとしても、ちょっと色が違う響き。これは好きでしたね。
クーガは平成仮面ライダーの一段目。
一段目です。一段目ですね。はい。
どんな話やったんですか？
このクーガはですね、発掘現場から発掘された、僕もよく覚えてるんですけど、このベルトをですね、たまたま今を抱えるこの小田切城がそのベルトをお腹に掲げるとベルトがこうお腹に埋まっていくわけなんですよね。
ほう。
で、その発掘現場から出てきた、未確認生命体と呼ばれるあのモンスターみたいなのをですね、倒す術というのがまあ警察にもなくてですね、それを倒すのがまあこのクーガーでないと倒せないというところがあのこの物語の始まりでした。
で、最終的にどういうまとまり方をして終わったんですか？
最終的にはですね、結構この最終回がまあ、大人が見ればまあいいんですけど、ちょっと子供が見るにはちょっとエグいかなというような血だらけの戦いでして。
ああ、仮面ライダーらしからぬ。
そうなんですよ。もう本当に小田切城も相手のボスの血だらけになりまして。
ああ、小田切城が。
で、その小田切城がですね、うん、仮面ライダークーガーの最終形態、まあ、ちょっと黒っぽい、一番強い形態になって、
フリーザさんでいうところの第三形態ですね。
まあまあまあそうですね。はい。で、ただその、僕もちょっとその9年前なんでよく忘れちゃったんですけども、
うん、
その黒い空がになると、なんか危険を伴う自分の体が、危ないというような、なんか、危険を伴う変身でして、ただ、それに変身しないことには、相手を倒せないほど強い相手だったわけなんですね。
あ、自分の身を挺さない限りは敵は倒せないと。
で、その敵を倒す目的としては、その小田切城がですね、一人一人のこの笑顔を守りたいというのが、このクーガの戦う、目的であって、それがまあ、このクーガの物語のスタンスだったのかなというところはありますけれどもね。
そういえば、今のディケイドにもクーガはずっとついて回ってるじゃないですか。
はい。
一応まあ、役者はね、パラレルっていう設定なんか知らんけど、小田切城じゃないですが、
はい。
一応なんか今回のクーガも最初、一番最初のエピソードとしては、なんか笑顔を守るんだ。俺が姉さんの笑顔を守るんだ、みたいな感じの話やったような気が。
うん。そう、多分そういう、スタンス的なところっていうのは多分受け継いでるんですよね。
あ、過去の作品の、まあ、本筋みたいなのは広げてるっていうことなんですね。
そうですね。
なるほど。
ええ。
アギトはクーガと繋がってるんじゃないの？
アギトとクーガはですね、まあ、このアギトの物語の一番目でですね、
うん、
そのアギトの物語をこう、ちょっとニュアンス的に出すような会話があったんですよ。
ほう。
あ、未確認生命体は多分アギトの話だったと思うんですよね。
うん、
で、多分グロンギというのがクーガの世界だったと思うんですよ。
うん、
ちょっと間違えてたら申し訳ないんですけどもね。
うん、
まあ、一話目で、このアギトの話の一話目でですね、
うん、
確かグロンギは、絶滅したはずで、クーガが倒せなかったのかっていうような会話があったわけなんですよ。
あー、なんとなくその前作とのつながりを見逃す会話をしてたってい
う。そうなんですね。
一応、公式にはつながってるかどうかはわかんないみたいな。
公式にはでもつなげてないみたいなんですけどね。
あ、そうなんや。
はい。
ドラえもんにちょっと出てくる星のすみれみたいな感じ。
その例えはようわかんない。
あ、そう。パーマン3号、パーコーは星のすみれっていうアイドルじゃないですか。
あ、はい。
ドラえもんにも一応星のすみれがちょっと出てくるんです。あとは、
響きですね。
響きも、ちらっとしか僕知らないんですけど、
うん。
鬼でしょ？
鬼です。
ライダーじゃないじゃないですか。
いや、仮面ライダーなんです、あれが。
何が仮面で何がライダーなんですか、あれの。
最初はバイクに乗れない仮面ライダーだったんですけどね、あの人。
ホスカーシゲ
キ。ホスカーシゲキさん、はい。仮面ライダー響きが好きな理由っていうのはですね、
うん、
まあ、今までこう、結構若い俳優さんを使って仮面ライダーの主役をやってきたのに、
イケメン。
なんでここで、そう、30代を過ぎた、細川シリーさんを使ったのかっていうところで、それはまあ仮面ライダー響きのこう、話の内容からすれば、繋がるんですけど、こう、師弟関係。
師弟。
師弟。
あ、そういえばなんか、ディケイドの響きのエピソードでも、うん、なんか師匠と弟子みたいな、
そうですそうです。
感じのエピソードがありましたな。
そうですね。この、響きさんっていうのを、はもう、最初はまあ、こう、弟子がいなかったわけなんですね。
うん、
で、この響きの他に、とどろき、ザンキさんとか、
うん、
いぶきさんとかがいて、それぞれには、まあ、こう、弟子がいたわけなんですよ。
うん、
ひびきさんには弟子がなかったんだけども、サブ主人公のアスムくんとかね、うん、そういったところが、まあ、弟子になって、この弟子を取る意味というのが、こう、仮面ライダーひびきになるための弟子なのか、
うん、
言うとそれはまた違うわけなんですよね。
世界観で言うと、一応仮面ライダーという、ものは存在している世界でしょ、うん、
はい。
で、その師匠と弟子っていうのは何なんですか、
この、他の、まあ、この、 伊吹さんであったりとか、ザンキさんっていうのは、この仮面ライダーの力、鬼の力を受け継ぐための弟子を取ってるわけなんですけども、この響さん的には、生き方についての弟子。
なんじゃそら。
俺の生き方を見ろ、っていうような感じなんですよね、響さん的には。
一応、そのポリシーみたいなもん
さ。そう、この己を鍛えて、
うん、
鬼になるにはこう、心も、体も鍛えないと鬼になれないっていうのが、響さんなんですよね。
なんで鬼になるんですかね。
まあ、この仮面ライダー響の世界っていうのがですね、
うん、
的にまあ、マカモーというのがいまして、
でそいつらはなんで湧いてるんですか。
これがですね、まあ、親玉がいまして、その親玉が、
うん、
そのマカモーというのを生み出してるわけなんですよ。
ほう。
うん、で、その親玉がなんでマコモを生み出してるかっていうところまで僕には聞かないでください。
ああ、そういうもの、そういうものと。
まあまあ、そういうわけで、そのマカモを倒すために、この、仮面ライダー響のグループがあるわけなんですよね。立花というグループなんですよ、これが。
そいつらは仮面ライダーに変身できる奴らってことですか。
変身できる人と、その仮面ライダーをバックアップするサポートメンバーですね。
ああ。
がいるのはこの立花っていうのが、そうなんですね。
そういう世界観があると。
で、その、アスム君っていうのが、まあ若い子がいまして、
うん、
この響さん、細川しぎさんと、まあ1話目でこう、ばったりなんかの表紙で出会うわけなんですね。
うん、
で、まあそこからずっと、こう、アスム君と、響さんとのこの、つながりがあって、
うん、
で、まあ、アスム君の、まあ、心の弱さであったりとか、
うん、
優しさであったりとか、そういうことを、まあ、この響さんが見て、
うん、
まあ、響さんはこう、自分はこう、鍛えて鬼になるんやで、っていうことをアスム君に見せるわけなんですよ。
うん、
まあ、その、アスム君はその、弟子になりたいかといえば、その、別に鬼になりたいわけではないと。
うん、
自分には自分なりの生き方があるし、それを見つけるために、この響さんについていってるような感じの物語ですよね。
うん、
最終的にはこの響さんの弟子として、
うん、
弟子に認定されるわけなんですけど、ただそれは鬼になるための弟子ではなくて、この人生についての自分の弟子という形の終わり方をしたわけなんですよ。
まあ、いわゆるそのアースム君の成長物語を描いた話であると。
ね、そうですね。このまあ、響のですね、
うん、
戦い方っていうのがですね、
うん、
今までの仮面ライダーとちょっと違うわけなんですよね。
ああ、ディケイドでも、
やってたでしょ。
エピソードでは、なんかおかしな戦い方をしてましたな。
うん。
なんかこう、太鼓叩いて、
そうそうそうそう。ちょっとおかしいでしょ、これね。
仮面ライダー名乗るの。
そう。
っていうか、そもそもがなんかこう、出てくる奴らが全員楽器を持って、そうそう、なんか音で攻撃してませんでした？
そうです。音劇といって、この、音を武器にするわけなんですよね。
うん、
この仮面ライダー響のですね、
うん、
この仮面ライダーシリーズの中で唯一、この響だけはライダーキックをしないんです。
ライダーなの
そう。ライダーキックは見たことがないです、この響の中では。
これはおっさんだから
ですね。そうなんですかね。それはよくわからないですけど。
そこまで行くと仮面ライダーじゃないんじゃないの？
だから多分この平成仮面ライダーの中でもこの響だけはちょっと異色を放ってますね。
一応ライダーっていう呼称は使われてるんですか？
使われてます。
じゃあライダー。
仮面ライダー響と書いてありますので、仮面ライダーです。
バイクにも乗らへんし。
そう。でもこれね、バイク乗らへんって言っても、途中で、ちゃんと、免許取って、バイク乗れるようになったんですよ。
一応、免許を取るエピソードが挟まれたんや。
そうです、そうです。この細川しぎさんがですね。
ライダー言うてますからな。
そうそう。それまではね、友達のライダー乗ったはいいけども、うん、ブレーキの書き方を知らずに、飛び降りて、そのバイクを壊してしまったっていうエピソードがあるんですよ。
響は人気やったの？そんなはちゃめちゃなストーリー。
あーどうかな、でも人気はあったと思いますよ。やっぱり細川茂樹さん自体が結構人気があったんじゃないかなと思いますけどね。うーん、
絶対俺がそのスカイライダーとかスーパーワンを見てる時代からタイムスリップして響きてたら仮面ライダーやとは思わへんと思う。
まずだってもうこのいでたち自体が全然仮面ライダーじゃないですもんね。鬼ですから。
どちらかというと敵の形ですよね。
あ、そうですね。
仮面ライダーが流行った。
多分これはね、まぁ、ちょっと話被るかもしれないですけど、変身シリーズ、変身シーンとかっていうのはですね、
うん、
やっぱりこの戦隊ものから続いてスーパーヒーロータイムであるように、
うん、
お子様にはこの変身シーンが結構受けるわけなんですよね。
まあ基本自分ではない何かに変身するというか、
そう
男の子なら誰もが持つ願望。
そうですね。でまぁ、変身して強くなるっていうところもやっぱり魅力であるとは思いますけどね。
うん、
お子ちゃまだけに多分人気があるんであれば、多分普通のこの前の戦隊シリーズしかと、まあ、あんまり変わらないんですよね。
まあ、確かに仮面ライダーはママたちの人気っていう話を聞きますから。
そうです。最近のまあ戦隊ものでもそうですけど、結構イケメンを起用してますよね。
してますな。
うん。やっぱりそういうところも、うん、小田切丈とかね、要潤とか、
うん、
ね、佐藤くんとかね、いろいろいますけども。だから多分こういうイケメンを起用するっていうところにはこうお母様方のハートもがっちり掴んでるんじゃないかなっていうところはまああると思います。
なるほどね。
うん。で、それでもやっぱりその戦隊もの、
うん、
この、仮面ライダーの前の時間戦隊ものでもやっぱイケメン俳優っていうのを起用してるので、
うん、
ほななんでこの仮面ライダーがいいんやってなったところで、
うん、
多分それはストーリー性じゃないかなと思うんですよ。
あー、どうなんですか。僕はその戦隊ヒーローものは全然見てないので分からへんのけど、
うんうん、
どうなんですかね。そんな違いがあるもんなんですかね。
ありますよ。その戦隊ヒーローものっていうのはやっぱりこう一話一話の話なんですよね。
ああ、一話完結、
毎週毎週、そうそう、一話完結、まあもしくは二週完結っていうところがこの戦隊ヒーローものになってくるんですけども、
うん、
あとはまあその、大きな敵、目標である敵を倒すっていうところはまあ、どこも一緒だと思うんですけども、
うん、
ただこの仮面ライダーについてはずっとこう、一年通して話は続くわけなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。でまあ、ディケードで言えば、なぜ自分がライダーになってるのか、なぜ自分のこう、世界を探してるのか、なんでこう、9つの世界、ライダーの世界を旅しないといけないのかっていうところは、まだ解明されてないわけじゃないですか。多分そういうところは今後、分かってくるところであって、それに、そこまでに行くエピソードっていうのを、がやっぱり面白いわけなんですよね。この仮面ライダーシリーズというのは。
あー、うん。ぶっちゃけた言い方をすると、エヴァンゲリオン商法かな。
何ですか、それは。
物語の部分部分に謎を散りばめ、
あ、そう
後半へぐいぐい引っ張っていくっていう。
そうです、そうです。
まあ確かに、戦隊ヒーローもんは、そうやな、1話完結か。まあ、いわば戦隊ヒーローもんはコロコロコミックス的な話の作り方で。
ま
あ、仮面ライダーは少年ジャンプ的な話の作り方みたいな。
ああ、わかりやすいですね、それは。うん、そういうことですね。
膨大な物語を見続けてるような感じ。
そうですね。
なるほどね。まあ、確かにだから見れるんかな。なんか今、ディケイドは見てるけど、ずっと。その真剣者は全く見てないんで、興味全然ないんでね。一応なんか真剣者とのコラボレーションはちょっとお祭り的感覚で面白かったんですが。
あれも、戦隊シリーズでは初の試みらしいですよ。
一応なんかね、あの時はお祭り的感覚でそんなものかと思って見て、でちょっと真剣者がどういうものかが知りたかったんで、次の週の真剣者を見たんですけど、僕には全然面白くなかった。確かにこう、おっしゃるように、仮面ライダーの方がこう、ストーリーの深さっていうのを持ってるかもしれないですな。
うんですね。多分それが、まあ多分、大人が見ても面白いっていうところじゃないかな。
なるほど。
思うんですね。
はい、お便りのコーナーでーす。
はい。
京都府は、頭丸坊主さんからのお便り。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも体操座りで聞いています。今日は僕の悩みを聞いてください。
はい。
僕は特撮ヒーローが好きで好きでたまらなく、
はい。
いろんなグッズ、かっこ、変身ベルトとかフィギュアを集めているのですが、
うん、
僕の趣味を彼女は全く理解してくれません。
うん。
一体どうしたら良いのでしょう。何か良い案があれば教えてください、ということです。
はい。
頭丸坊主さんですわ。
体育座りさんですね。
体操座りで、聞いてくれてるみたいですよ。どうですかね、これ、この、 なんかこういわゆるそういう系統が好きな人には共通した悩みかなという感じはするんですが、
仮面ライダーはね、男のロマンですよ。
あ、ロマンという言葉を使ってしまいましたね。
使ってしまいましたね。
それを言って言われてしまうと、もうそれ以上何も言えないっていう女の子かな。
あのね、ぶっちゃけて言うと、僕の奥さんの方もこれはやっぱりあまり理解してくれてないんですね。
サイカさんはベルトとか集めてるんですか？
いや、ベルトは集めてないですけど、やっぱ欲しいと思いますね。
ああ、以上欲しいと思うんだね。
うん。で、あと、よくあるコンビニの、500円のくじ。仮面ライダー、500円くじあったじゃないですか。仮面ライダーバージョンとかいろいろあるじゃないですか。
くじ？くじ？
うん。この500円くじ知りません？
いや、わかんないです。
コンビニ行って、その500円くじっていうのがあって、そのレジに持っていくことでですね、くじを引かしてくれるわけなんですよ。
うん。
で、そのくじに引いて、まあ、いろんなものが当たるわけなんですけども、
うん、
まあ、仮面ライダーであれば、例えばフィギュアが当たるとか、
うん、
最近であれば、その電王の、
うん、
ヘッド、頭の部分、大きいやつですね、
うん、
が特徴で当たるとか。
え、頭が当たる？
頭の、まあ、フィギュアみたいなのですよね。それが当たる。むちゃくちゃ欲しかった。
まあ、こう言っちゃなんですけど、僕意外とこう、頭丸坊主さんの、彼女側の意見で、
はい。
結構僕は特撮あんまり見ない方なんで、
も
う友達とかで特撮好きなやつはこう、家にフィギュアがやっぱり並んでるんですね。
はい。
仮面ライダーやり、
はい。
ウルトラマンやりなやり。
はい。
で、ベルトはもちろんあり、は
い、うんうんうん。
なんかカードをセットする形の名刺例がありの。
はい。
はい、僕はね、そのグッズ収集の癖がないから、そこら辺の収集はあんまりわかんないんですけど。だから僕もどちらかというと彼女さん側の立場として、もう良さがわかんないですね。で、そこをロマンと言われてしまうともうそれまでの話で。でも頭丸坊主さんは彼女にどうやったら、頭丸坊主さんはどうにかしてこう彼女に理解させたいわけですわ。
はい。
まあ、いわばサイカさんも嫁はんにこう理解させないといけないわけです。
そうですね。
そうするためにはどうすればいいかっていうね。
それはね、一緒に見ることですね。
洗脳作戦。
うん、もう見ればわかると思います、その良さが。
一緒に見てます？
見てくれないですね。
ダメじゃないですか。
でもその見れば多分良さっていうのはね、わかるんじゃないかなとは思うんですけどね。
じゃあ、見さすためにはどうすればいいかね。
そうですね、それはまた、見てもらう気になるのに難しいところだと思うんですけどもね。
う
ん、黙ってこう DVD をセットしておいて。それとか、まあ、何気なく見てるテレビをこう、仮面ライダーに変えてみたりとか。それは逆とか。
そんなん絶対すぐ編み物差し始めますよ、
あ、編み物ですか。
興味ないわ、みたいな。
まあでもね、この、ね、その平成仮面ライダーにしても、こう、平成仮面ライダーがデビュー作としてこう活躍するね、俳優さんがこんだけ多いわけですから。
まあね。
いる価値は多分もあると思うんですけどね。
あ、もうわかりました。あれですわ。あのね、子供がおったら好きなのですよ、きっと。
あ、それは間違いないですね。
子供がおったら子供見てるから私も見ようと。じゃあ、意外と面白いじゃない、うん。出てきる人もかっこいいじゃないって話になって、奥さんも好きになっていくわけですね。
じゃあ、それですね、もう子供を作っていただくこと
ですね。そうですね。頭丸坊主さんはまず彼女さんと結婚して子供を作ると。
そうですね。
で、子供が見てる体で、奥さんも見さすと。
うん、それまで何年かかるんでしょうか。
はい、この番組ではお便りを募集しております。番組に対するご意見ご感想、私もそう思います。お前ら全然わかってねえ、など何でもいいので、じゃんじゃん送ってください。はい、エンディングです。というわけで、今回は仮面ライダーディケイドと、まあ、それにまつわる仮面ライダーの世界をテーマに語っていたわけですが、
はい、
どうでしたでしょうか。
いやー、 まあ、語り尽くせないでしょうね、この平成仮面ライダーについては。
まあね、ちょっとなんかリキッドっていう、こう、仮面ライダーのシリーズ自体が、うん、まあ他の仮面ライダー、ストーリーありきの話なので、やっぱちょっと話し出すと、すべての仮面ライダーを話さなくてもいけないので、
そうですね。
そういう話になっちゃう。僕なんかにしてみたら、どっちかっていうと、なんかね、仮面ライダーブラックの予算とかを語りたいんです。うん、
あ、
尺が取れませんな。
そうですね。
まあでもこれはね、また一回こう劇場版をちょっと見に行ってですね、うん、その後でもう一度ちょっと改めてこう語り直したいなと思うところがありますな、うん、
そうですね。まあでもこのディケイドっていうのは10年節目に結構良かったんじゃないかなと思うんですよ。途中から仮面ライダー見出した人とか、例えばまあね、カブト以前は知らないとかいう人についてはね、あ、こういう仮面ライダーもいたんだっていうところでは、結構良かったんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、確かにね、なんかの記事で読んだけど、その、仮面ライダーがこう見てる、やっぱり、お子様の対象はこう幼稚園から小学校であるんじゃないですか。
うん。
ほら、その、幼稚園とか小学校、低学年の子からすると、
うん、
3年以上前の仮面ライダーなんか知らんわけですよ。
そうですね。
いくら平成仮面ライダーっていう区切りで見たとしても、フーガなんかは過去の仮面ライダーなわけです
よ。9年前ですからね。
まあ、それを言い出すと、仮面ライダーブラックなんかはもう20年ぐらい前のわけですから、もう今の子供には自分完分やと。
ですね。
まあでもなんかお祭り騒ぎっていう雰囲気は味わえるんちゃうかなと。そうしましょう。劇場版も現時点で、来週公開ですけども、見に行きますかね。
見に行きたいですね。
問題は僕は仮面ライダーの映画なんか今まで見たことがないんですけども、客層がどうなのかというね。
ああ、まあやっぱこう夏休みにね、
そうでしょ、
やってるところからとかちびっこが多いんじゃないかなと思うんですけど、それでも、やっぱり、こう、年齢層が広いから、
大きなお友達もいるんでしょうかね。
いると思いますけどね。
うわぁ、その場に来ているママさんたちの視線がちょっと気になるタイプやと思うんで、まあ、そこを克服するのが問題かな。
多分これ男の人みんな4人5人で行くと痛いでしょうね、多分。
まあ確かに大きなお友達の分担に行っちゃうとね。でも絶対そういう奴らもいるでしょ、その場には。
まあいるとは思いますが。
あと
嫌です。
やっぱりその映画の特性上、レイトショー絶対ないでしょ、仮面ライダーやから
。ああ、そうですね。
レイトショーがあったらレイトショーに行くけどね。そこがこう悩みどころかな。
まあ狙うんだったらこの、何ですか、お父さんが、お休みじゃない、平日はまだいいんじゃないかなと思うんですけど。
幼稚園、小学校終わった後に来てるお母さんたち来ておったらめちゃ貧しいもんですよ。なんで平日のこんな時間に、年越えたおっさん仮面ライダーに来てるんです
かね。外は危険ですかね。
無職かみたいな感じになりますから
。でもぜひとも劇場版で見てみたいもんですがね、これは。
頑張って見に行きましょうか。
見に行きましょうか。
というわけで、今回はここでお開きとさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、さようなら。
さようなら。